リヤカーさん、20年近く前に見たある光景を未だに鮮明に覚えている。うちから10分ほど歩いたところにある川、そこで見た光景だ。岸の近くで半分水に浸かっているリヤカー、その下流の浅瀬に顔を水につけうつ伏せで横たわる人の姿。どちらの岸の周囲にも警察官がいて規制線を張っていた。だけど橋の上はまだ規制されておらず、その二つの光景がありありと見えた。当時俺は小学5年生、生まれて初めて見る人が死んでいる姿だった。死んでいるのが誰かすぐに分かった。リヤカーさんだ。リヤカーさんは地元ではちょっとした有名人で、その名の通りいつもリヤカーを引いて街を練り歩いているおっさんだった。おそらく50代で、日に焼けて肌は黒く背が高かった。その大きな背中を丸めるようにして大量の荷物を積んだリヤカーを引く姿を数えきれないほど目にしていた。リヤカーさんは公園で寝起きしているホームレスの人なのだが、他のそうした人間とは異なるところがあった。町の人と積極的に交流していたのだ。リヤカーさんは穴の開いた鍋や壊れた時計なんかの修理ができて、それで生計を立てているようだった。どれぐらいの稼ぎになるのかは知らないが、リヤカーさんに修理を依頼する人の姿をたびたび見かけていたから、そこそこの需要はあったんだと思う。特に年配の人から人気があって、7年前に死んだうちの祖母もよくリヤカーさんに修理を頼んでいた。かなり格安で引き受けてくれるらしく、祖母はそれじゃあ悪いからと言って着なくなった親父の服や食べ物などをリヤカーさんにあげたりしていた。他のうちでも服をもらうことが多いのか、リヤカーさんの身なりはいつもきれいだった。リヤカーさんは町の人によく挨拶をするし、柔らかい物腰をしていた。そうしたところも祖母の世代に人気があった理由だったのかもしれない。祖母によれば、リヤカーさんにあげるものの中で一番喜ばれるのは塩だったという。お塩をあげると、ありがとうございますって何度も頭を下げて、すごく大切なものを扱うみたいに荷台にしまうのよ。祖母がそんなことを言っていた記憶がある。でもなぜリヤカーさんが塩をあげると喜ぶのか、祖母はその理由を知らなかったはずだ。年配の人間から好かれていたリヤカーさんだが、ちょっと不良がかった中高生たちからはかなり迷惑な好かれ方をしていた。リヤカーさんを取り囲んでリヤカーに乗ろうとしたり、ビニールシートを剥ぎ取ろうとしたりするのだ。そうした嫌がらせを受けるとリヤカーさんは本気で怒る。顔を真っ赤にしてやめろと怒鳴るのだが、不良たちはその反応を喜んでさらにからかったりしていた。当時の俺はそんなリヤカーさんを見ると辛くなったものだった。普段あまり温厚な人が切れる姿にいたたまれなくなったとでも言ったらいいのか、とにかく見ていてあまり気分の良いものではなかったのだ。リヤカーさんは俺が住んでいる町だけではなく、周辺のいくつかの町でも活動していた。最初にリヤカーさんを見たのは多分小学校の低学年の頃。学年が上がるにつれリヤカーさんを見る頻度は増えていった。リヤカーさんはうちの町から出なくなったからだ。最終的には川に架かる橋の下にとどまり、ほとんど移動せずに過ごすようになった。そしてリヤカーさんは川で死んだ。リヤカーさんは有名人だったし、何人もの生徒が浅瀬に浮かぶリヤカーさんの姿を目にしていたから、 小学生だった俺たちもリアカーさんの死に相当大きなショックを受けた。学校や家でなぜリアカーさんは死んだのか噂されるようになった。魚を取ろうとして川に流された。体が動かなくなって雨露をしのげる橋の下にとどまったものの、生活に困って自殺した。そのどちらかなんじゃないかという話だった。そうした話に気分がひどくめいったことを覚えている。映画や漫画で描かれるドラマチックな人の死しか見ていなかった俺にとって、リアカーさんの死はとても粗末なものに思えた。そしてそれが現実だということをなんとなく理解したからだ。当時はそうして感傷的な気分になったものだが、思えばどちらも考えにくいのだ。書いた通り、リアカーさんには生計を立てる手段があった。それに橋の下にとどまるようになったリアカーさんに食べ物をあげに行く人もいたから、わざわざ川で魚を取るというのは考えにくかった。そもそもリアカーさんが釣りをしたり川魚を手づかみで取っている姿を見たことがなかった。リアカーさんが死んだのは真冬のことだった。もっとも川に入るのに適さない時期にそんなことをする理由はないように思うのだ。体が動かなくなったというのも事実とは異なる。リアカーさんは確かに橋の下にとどまるようにはなったが、体に異常はなさそうで、亡くなる直前まで川の近くでリアカーを押す姿を目にしていたし、最後までリアカーさんと付き合いのあった祖母も同様のことを口にしていた。なぜリアカーさんは川に入り死んでしまったのだろう。それから何年間もあの光景を思い出すたびにその疑問が頭に浮かんだ。おぼろげながらその理由を知ることになったのはそれから十数年経った後のことだ。社会人になった俺は町内会の青年部に所属することになった。地元の祭りについての話し合いをするため連日集まりに参加していた。ある日、話し合いを終えた後の飲み会でリアカーさんの話題になった。最初は単なる懐かしい思い出話として語っていただけだった。だが集まりに参加していた人間の一人がリアカーさんが死んだ時の状況について詳しく知っていたのだ。話を語ったのは付き合いで集まりに参加していた警察を定年退職したばかりの人だった。あの日現場に駆けつけた人で、その後調査も担当したという。その人が語ったのはこんな話だった。遺体の状況からリアカーさんが亡くなったのは前日の夜中だと推定された。当初は自殺だと考えられていたが、遺留品のリアカーを調べているうちに妙なものが続々と出てきて疑問が持たれるようになった。遺留品の中に十数冊にも及ぶノートがあり、どれも不可解な記述であふれていた。それは日々の行動を記した日記で、リアカーさんがうちの地元にやってきてしばらくした頃から書き始めたもののようだった。各ページの冒頭には日付と、その横には月の満ち欠けを表した絵が描かれていた。その下には小さな文字でびっしりとその日の行動が書かれていたが、わけのわからない記述が頻繁に登場する。特に疑問を持たれたのが「ふさえ」という言葉で、初期のノートにはこんな風に書かれていた。ふさえの土地だった。早く出なければならない。ふさえは女性の名前もしくは名字のように思われたが、後の記述を読むとどうも怪しくなっていく。ふさえが混じる雨が降った。予備のシートに交換する。新月なのにふさえの種先回りされていた。他にも 品質する文章に以下のようなものがあった。早く〇〇に行かねばならない。〇〇は地名だ。この地名が使われる文章では、今日も〇〇へ進めず、ふさえの妨害、〇〇に埋めに行けるのはいつになるのか、などと書かれていたのだという。各ページの下段には簡単な地図が書かれていて、ぐねぐねと線が走っていた。線はおそらくその日リヤカーさんが歩いたルートを表したもののように思われた。地図には線の他にモースという文字の中央の横棒が左右に突き出ているようなマークが記されていた。線はマークの手前でどれも折り返していたのだという。記述と照らし合わせて読むと、どうもリヤカーさんは毎日違うルートを通っているようで、その試行錯誤に心血を注いでいるようだった。だがどの日付の地図でも最終的にはマークのところで折り返し、そのことについての憤りが書かれていた。その憤りの言葉とともによく使われる言葉が「ふさえ」だった。ノートを日付順に読み進めていくと、マークの数が増え移動範囲が狭くなっていることが読み取れた。行き場がない。水は怖いが川の近くにとどまるしかない。月が赤くなるのを待つ。その頃の日記にはそんな文章が並び、地図は書かれなくなった。そしてノートはこんな文章で終わっていた。川を渡るしかない。怖いが房江よりはマシだと決心がついた。月齢も悪くない。勝算はある。その翌日、リヤカーさんは川で死んだ。死因は溺死ではなかった。凍死だったという。だが、うちの地元は北国ではなく、雪が頻繁に降るような地域でもない。川の水で冷やされたことで凍死する可能性はあったが、川幅は普通に渡れば凍死などせずに済むぐらいしかなかった。そのため、リヤカーさんは川に浸かった状態で長時間とどまっていたんじゃないかと考えられたのだが、そうした理由はわからなかった。マークが記された場所の確認も行われたが、どこも交差点やトンネル、国道などの普通の交通路で、これといっておかしなものも置かれていなかった。リヤカーに積まれていたものの中には、他にも理解しがたいものがあった。ビニール袋に入れられた小型のスポーツバッグのようなものがあり、その中には大量の表札が入れられていた。木に墨で記されているものや石に彫られたもので、どれもかなり古いもののようだった。さらに理解しがたいのは、プラスチック製の大きなゴミバケツに入れられていたものだ。こちらも大きなビニール袋で包まれていたのだが、相当な重量があった。蓋を開けてみると、中には大量の塩が詰まっていた。バケツをひっくり返してみると、中から何冊もの目録のようなものが出てきた。どれも表紙に仏具などに使われる装飾が施されていた。中を開いてみると、ずらずらと戒名が並んでいる。それらは過去帳だった。過去帳とは、その家代々の死者の名が戒名とともに記されている記録帳で、家とお寺の双方用に2つ作り、それぞれで保管しておくものだという。それが塩漬けにされたような状態で大量に出てきたのだ。照らし合わせてみると、過去帳に記された名字と表札は一致していた。ノートに記されていた埋めに行くとは、これらのものを指しているのではないかと思われた。すぐにそれらの家々が調べられたが、どの家もだいぶ以前に途絶えていて、 残っている人間はいないようだった。調べを進めていくと、一人だけ存命の人物がいることが分かったのだが、それはリアカーさんだったのではないかと考えられた。過去帳に記された青年はリアカーさんの年齢と一致しているように思われたのだ。だがリアカーさんは身分を証明するものを何一つ持っておらず、調べても身元は判明しなかったため、可能性の域を出なかった。リアカーさんと他の過去帳の家、そして梅に行くと書かれていた地名についての関係も調べられたが、こちらも明らかにはならなかった。過去帳の家々は本州の各地に散らばっていて、リアカーさんとの関係はおろか、他の家同士の関係も見出せなかったのだという。リアカーさんが過去帳を入手した経路も不明だった。こうした捜査は決して本格的なものではなかったそうだ。結局はリアカーさんは精神的に不安定な人間だったのだろうということで、早々に結論されてしまったのだという。俺にはリアカーさんが精神的におかしな人間だったとは思えなかった。橋の下に映ったリアカーさんを何度も見ていたが、そうした様子は見られなかったし、最後まで交流のあった祖母もそんなことは一言も言っていなかったからだ。精神的におかしくなくとも、常人には理解できないような行動をしたり思いを持つ人もいるだろう。リアカーさんもそうした人間だったのかもしれないが、あまりにも理解の範疇を超えていた。あの日の光景が頭をよぎるたびに、俺はリアカーさんがどんな生涯を送ったのか想像している。本当のことなど決してわかるわけがないのはわかっている。それでも想像せずにはいられないのだ。以上、リアカーさんっていう題名の話でございました。